ティーラジオ。この番組は沖縄県内一のティーラブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。11回目のゲストは昼しゃべりーマン夜時々歌うたいをキャッチフレーズに活躍している梅田純さんです。昼間ラジオから流れてくるレポーターやパーソナリティとしての梅純さんの声を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。今回は夜の声歌うたいとしてのゲストです。またインタビュアーも梅純さんのミュージシャン魂に突っ込んでトークする毎日音楽ちょろんと DJ のゆうちゃんこと千葉なゆうすけさんです。一癖も二癖もある二人のアーティスト、音楽はもちろん恋、ダイエット、ブログ、上手な写真の撮り方までトークします。それではお聞きください。
さあ飲んで酒。
じゃあよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
あの梅田純と言います。
ああ、毎日音楽ちょろんと DJ 千葉のゆ
う
すけです。
ああそうですか、はい、そういう前振りもあるやん。じゃあ、はい、昼しゃべり今夜時々歌うたい、太い夜中で細々とやっております、笑顔の歌手梅田純と申します。
そうなんですよね、はいはい、ここら辺似てますよね。
なんかね
俺と
逆、先輩だから俺に似てるって感じね。
ゆうすけ。ああそうですね。
そうでしょう。
あ、失礼しました。
たまになんか CJ っぽく、
ね、ああいいですよ、もう全然、はい、はい、9月20日に、
うん、
セカンドアルバムが発売されるということで、
は
い、
そうなんですよ。
おめでとうございます。
よくぞ聞いてくれました、ありがとうございます。もう本人待望ですから
満を持して皆さん待望ではなく、
もう満を持して本人待望の、
あ、本人待望の、
はい、思ったより早くできたなと。
あ、そうなんですか。制作にかかった日数っていうのは、
3週間。
お、早っ。地味編みたいですね。
あのそれはでも実質的な作業が始まって3週間なんですけど、
はい、
今年出すぞとか9月に出すぞって決めたのは6ヶ月前、はい、なんで動かなかったんだというぐらいの。
なんか取りためてたとかそういうわけではなく、
全くないですね。
一気にこの3週間でやった、はい、ということなんです
ね。実質はもっと言うと2週間切るぐらいの勢いでしたね、はい、
あ、もう本当地味変ですね。
いや大変ですよ。
あ、
周りの人が巻き込まれた人が大変だった。
確かにね。
僕は 歌うだけだったんで、ほぼ、
はい、
うん、それ以外の人がバックトラックを作ってくれる人とか、ギターを弾いてくださる人とか、あのジャケットのデザインを仕上げてくれる人とか、はい、あと写真を撮ってくれる人とかが大変な思いをしたと思います。
なるほど、はい、まあ、こうやってねたくさんの人を巻き込みつつ、
そうそう、
本人待望のセカンドアルバムが出たんですが、はい、タイトルは、
梅純セカンドです。
わかりやすい。
あのテーマシンプルですから今回は。
でもまあじゃあまあ、先の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、いきなり、
はいはいはい、
じゃあもう梅純サードが待ってるわけですか。
いやいや、それは分からない、
分からない。
枚、一応2枚目で、
はい、突然ですけどね、
いろんなテーマがあって、はい、まあ、1枚目はこんにちは梅田純ですだったんですよ、
はい、
タイトルが、
はい、
でじゃあそれセカンド出すときはその当時はあのトラさんシリーズっぽく、
はい、
あの俗こんにちはとか、
なるほどなるほど、
こんばんはとか、は
い、なるほど、
考えたんですけど、はい、まあ、期間も短かったんで、はい、それほど熟さなかったのでじゃあ梅純セカンドでいいかなってロゴを書いてみたら、
はい、
あ、ロゴありじゃんと、
はい、
あ、じゃあシンプルにいこうということで、ジャケットもシンプル、
はい、
でロゴもシンプル、
はい、
で2枚目だから写真もちょっと2枚目っぽいのにしようかっていうので、
なるほど、
あのいつもはだいたい笑顔なんですけど、はい、ちょっと笑顔じゃない写真を選んでみたりして、
なるほど、
まあ、最終的に親父ギャグなんですけどね
まあでも複雑になったのは人間関係だけだったってことですね。
いやいやな、一瞬複雑になりかけましたけど終わってみると終わってみるとこう絆は深まるものですよ
まあ、ね、雨降って地固まるってやつですね。
まあね、それは最近ちょっと連絡取ってないですけど大丈夫か
まあでもですね、あのこの梅純セカンドっていうこの梅純っていうタイトルですね、うん、
はい、
俺
は
あのシンをついてるなと思ったんですよ。
あ、そうです、はい、ありがとうございます。
今回あの、ね、あの作品聞かせてもらったんですけど、はい、まあバラエティに富んでて、
あ、そうですか、
ロック調のものから、
はいはいはい、
まあ、俺の言葉で申し訳ないんですけど、
いえいえいえ、
フォークだったり、 あとねボサノバだった
ありがとうございます、
ね、なんだこれはみたいなのもありましたね。 なんていうか、まあ、うまく言えないんですけど、
うんうんうん、
ちょっとジャンル分けできないような感じのやつもあったりとかですね。まあこんだけバラエティに飛んでるにもかかわらず、
はい、
まあ梅田さんの声が
ね、
しっかり一本につないでるなっていう意味でやっぱ梅純セカンドでいいんじゃないかななんて思ったぐらいなんですけどね。
アイドルになりたかったんですよ。
ああそうですか、
はい、
すっごい夢ですね。
アイドルのアルバムってこんなじゃなかった昭和の、
そうっすか、
昭和の
上半身裸のイメージですけどね昭和のやつって。
あそっか、
はい、そしてダンパチ屋とかのパーマ屋とかによく上に飾られてるような、
あ光源氏世代的な、
まあまあ、まあ、ジャニーズから外れることはないですけどね。
なるほどね、はい、もうちょっと前です。
マッチ
よりマッチもそうなんですけど、はい、マッチとかも好きだったし光源氏も好きだったんだけど、はい、遡る時代があって、
はい、
郷ひろみさんとか、
はい、
ジュリーとか、
はい、
あと山口百恵さん、
はい、
女性でいうと
じゃあ西城秀樹さんとかも、
そうそうそうそう、あともっと後になって聞いたら野口五郎さんの作品の素晴らしいこと、
すっごい遡ってますね。
いや
恋のような男ですね。
あの辺は、はい、いいですよ後ろの音も歌唱力もみんなあるし、
はい、
個性もあるし、
はい、
で作家も素晴らしいし、
まあ、確かにあの頃また、ね、スタジオミュージシャンもジャズ上がりの方が多いんですよね、
う
ん、
もうすごい、
はい、
だってチャーがギター弾いてた時代もあったでしょ、
あもっ
と、
ね、
行くとスタジオミュージシャンで、
はいはい、
だからねやっぱすごいんですよ。
そうですね、そして阿久悠さんがね歌詞書いてくれたりとかして、
もう最高ですよ、
は
い、あんな頃のいろんなバラエティに富んだ曲が歌いたい人なんで、
だからこの作品に今回それが出ちゃった、
うん、もうみんながっかりすると思います。僕のライブ
がっかりする人はなぜですか。
ギター弾き語りで歌ってるんで、はい、まさかこういう演奏が後ろについてくるとは思わないと思うんですよ。
あこれこの言葉言ってる意味わかりますね、僕は聞いた後なんで、
う
ん、
はいはいはい、はい、
まあ確かにそれからするとちょっと想像つかないかもしれないですね。
だから逆言うとこのCD とか音源を聞いてくださった人が、
はい、
今後僕の弾き語りのライブに来たら、
はい、
がっかりすると思う。
振り子みたいな感じですね。
いやもう大変みたいな。梅田寂しいみたいな。
あれはどうしたんだと。
そうだからしばらくカラオケで歌いますみたいな。まあでも、
はい、
こうやっていろんな音をつけてできたカラオケでしばらく歌ったらまたギターで弾き語りしたくなるんだろうなっていうのもなんとなく予感もあるんですけど、
まあそこやりたいようにやっていくぞと、
うん、
もうなんかさっきから話聞いてると梅田さんもこう流れをうまく受け止めてますね。流れに乗ってるというか、
いやもうしょうがないですよね。
しょうがない。
だって自分が好きで歌ってるじゃないですか一番初めにあるの、
はい、
で好きで楽しくライブやってるのを、はい、見て楽しいと思ってくれる人たちが来てくれてるから、
はい、
CD も自分がやって楽しいことをやって出さないと、
なるほど、
いや聞いてる人はこの方がこんなのを待ってると思うとかってアレンジをしたって、
うん、
二度とその音では歌わないだろうし、
はい、
うん、だからがっかりすると思うぐらいびっくりすると思うっていうのは自分のブログとかにも書いてるんですよ、
はい、
うん、
そうなんですよね。今回ですね僕この作品、まあ、ざっと聞いたんですけどね、
はいはいはい、ありがとうございます、
最近もらったんで、
はいはい、
サンプル版の方ざっと聞いたんですけれども、
ありがとうございます。
なんかこう優しさにあふれる曲が結構恋愛と絡んでるなっていう感じしましたね。
気持ち悪いっすよね。
はい。
いや本当に、
いやそんなことないっすよ。
いやいや
いや、この人優しい人なんだろうなと思いましたね。特にまあ、君人4月の恋人ですか。 あとこれフロム F でいいですかね。
そうですね、フロム F です。
これは友人の実話をもとに、それをインスパイアされてできたラブソングなんですね。
TW ログ上で出会った2人がね、それこそ
で、まあそれにしてもまあね、結構応援歌的な感じにも聞こえたし、この人優しいんだろうなと思いましたね、恋愛の歌を聞くと。
基本的に自分に応援してる歌でなんで、
なるほど、
そうそうそうそうそう。
じゃあさあ飲んでとか、
はいはいはい、
あと人生はカッポタストとか、
はいはい、
この辺の、まあ、応援歌的な感じのところもあるじゃないですか。
はいはいはい、
そういったのは、まあ、半分はもう自分に向けて歌ってるの。いや8割
ですよ、8割。作ってる時はやっぱり自分に俺頑張れ、
なるほど、
って言ってるのが人前で歌うとお客さんに頑張れって伝えてるみたいで、
なるほど、
結局自分しかないじゃないですかみんな。
まあ確かに
自分を支えられるのは自分じゃないですか、
まあ、確かに
その自分を支えてくれてるのが他の人であって、
はいまあ、
最終的にはやっぱり自分がしっかりしてないと他の人の支えも受け止められないし、
まあ、ブレちゃいますからね。
そうそう他の人も支えられないし、はい、と思うんですよ。で本当にねラブソングが多いのは、
はい、
驚いた
驚いた驚いた
一緒に作ってくださった与那覇春樹さんっていう素晴らしいミュージシャンがいらっしゃるんですけど、はいこの方いつもサポートでギター弾いてくれてて、
はい、
ワンマンライブの時も、
はい、
で一緒によく歌の話とかもするんですけど、
はい、
出来上がってみて初めて二人とも気がついて、
はい、
そういえばラブソング多いよねって話になって、
うん、俺たち恋してるよねとい
やいやいやこれもねでもね深い理由があったんですよ。後付けになるんだけど1枚目はラブソングは1曲、まあ、2曲6曲入りの中で、はいまあ、2曲ぐらいしかなくて、うん、そのうちのハッピーなラブソング、
はい、
カップルが成立するようなラブソングは1曲で、うん、もう1曲はちょっとブルース調の、まあ、好きと言えない男と好きと言ってほしい女の物語的な、はい、じゃあその後2人はどうなったかわからない歌だったんだけど、はい、今回はなんでじゃあこんなラブソング増えたのかなって考えたらやっぱり年を重ねたからかなと思うんですよね。
あ
単純に
でいろんなまたラブソングがこう見えてきたじゃないですけど、
うん、あのね、
はい、
人生なんですよ。
ああなるほど。
その20代の時は、
はい、
ラブソングなんか歌えるかと、
はい、
お前も歌い人だったら、
うん、
世の中のこととか、
はい
ね、自分の人生とか、
はい、
精神世界とか、
はい
ね、政治とか、
まあ、ちょっと尖った感じね。
そういうもん歌ってみろと、
はい、
何ラブソング歌ってるんだ、はい、もっと人生をつけと思ってから、はい、30代になったらですね、
はい、
愛のない人生は成り立たないんだと。
なるほど。それほど空虚なものはないと。
そうそうそう、はい、なんか好きな人とか大切な思いがあるから、うん、その哲学とか、
はい、
人を支えるとかそういうちっちゃなコミュニティが大きいコミュニティになって政治とか国とかなんとかじゃないのかと。
あそうですね、
梅田君と、
はい、まあ、ラブソングって言えば自分一人で完結しませんからね。相手がいて初めて完結しますから。だからこの7曲目のですね From F なんていうのはですね、まあ、瞳濡らしてちょっとすいませんね。ちょっと俺がメモったやつが、
はいはいはい、汚い
ですけど、どうぞどうぞ。瞳濡らして夜を待つ、ね、うん、そしてすぐに、そういう夜は、
はい、
すぐに窓を開けて空に輝く星を見てくれと、
はいはいはいはい、
その星の数だけ俺はあなたのことを思ってるよっていう歌詞があるじゃないですか。
気持ち悪いですね
でもですよ、
はいはい、
相手がですよこう瞳を濡らしてですね、まあ、寂しい夜を過ごしてるんじゃないかっていうことを考えるっていうのは自分以外の人のことを考えてるわけですから、
は
そこでやっぱりあれですよね、こう一人で完結しない世界っていうのはやっぱ出てきますよね。
もうこの曲はねでもね、
はい、
本当にある人の恋愛談をつらつらとブログで読んでいて、
はい、
スワーッとできたんですよ。
あでも分かりますよ。俺もですね、うん、友達が、
はいはいはい、
やたら恋してる時期があったんですよ。
いやいやいや
友達がですよ、
はいはい、友達がって言うんだよみんな。
いや俺じゃないですよ。俺その頃いますからね。
あそうか
友達がやたら恋してる時期があって、
はいはいはい、
もうこいつの一言目二言目にはもう必ずもうその一応の彼女の名前が出るんですよ。
はあ、
まあ、さやかちゃんって言うんですけどね。
さやかちゃん。
さやかちゃんのことがよく出るんですよ。はい、で、例えば、二人で、俺と友達と二人でドライブしてる時なんかも、こう、月が見えたりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うわぁ、さやかちゃんと見たいなとか言うんですよね。もう何でも全部さやかちゃんと何々なんですよ。
ああ、なるほどね。
それ見てるとですね、
うん、
俺もこう、恋し始めの頃の気持ちになってきてですね、だんだん。で、こう、あ、こうだったよなと。
あ
で、それで一曲できたのとか、俺もあります。だからなんかこれ、すごく、From F に関しては、
うんうん、
あ、なんかこう、この曲のできたいきさつを、まあ、
あーはーはー、
その前に聞いて、うん、あ、なるほどなと思いましたよ。
僕は人のことを歌うことって本当にあんまりなかったんですよ。
はい、
空想、妄想、体験談ぐらいだったんだけど、
はい、
この時はなんか、あ、歌を作って送りたいなってすごく思って、うん、初めてそういうテーマで作ったような歌で、うん、長いな。
じゃあ、まあ、ある意味新境地ですよね。
ちょっとそんな感じですね、はい、本当に
人のこうなんかこう発してるものからも曲が作れるようになったという言い方はどうですかね、うん、
いやそれほど大層なものではないですよ。たまたまできちゃったぐらいで、まあ 今年の目標が実は毎月1曲新曲を作るというテーマがあって、
あ、じゃあ1年で12曲ですね
の予定だったんですけど、まあ予定は未定なんで人間だものっていう感じでレコーディングに入ったっきりそれはもうぷっつりやめたんですけど、あのテーマ探しも大変じゃないですか。
まあ大変ですよね、
毎月1曲って。
はい。あ、じゃあ梅田さんは、
はいはい、
基本的に曲を作るときっていうのは、はい、テーマを決めてからなんか曲作るんですか？
言葉と一緒に言葉の持ってるテーマが出てきたときはいいんですけど、
はい、
本当にね、
はい、
7曲大変だった。
なんかそれなんかいろんなことが大変だったのよくわかりました今。はい。
だ。
ああ大変だった。
最初はポンポーンとできますよ。
はい。
なんとなく
ポンと
ポンポンポーンとできるんですけど。はい、3月、4月、4月ぐらいか、もう4曲目から大変でした。どうしようかな、みたいな。
じゃあまあ4曲ということは季節ごとに曲作ったらどうですか、今回は、次からは。
いやいや、でもまた来年チャレンジしたいなとは思ってます。
は
い、
あ、月に1曲ですか。
うん、面白い。
あ、なんか楽しいですか。
お客さんも期待してくれるし。
あ、なるほどね。
出来の良し悪しに関わらず。
毎月ライブやってるんですよね。
うん、毎月やってるんで。
じゃあ今月何持ってくるのかなっていう感じで。
そう
お客さんはもうすごく楽しみに。
もう前置きしてからね、長く。はい
ね、
だからがっかりすると思いますって言ってたったりそれはそれで楽しみじゃないですか。
ああ、
で実は今回のこのアルバムは8曲中4曲が今年作った歌なんで、
おお、
それは僕としては画期的でしたね。
なるほど。普段はそういう感じではないという、う
ん、いや、まあまだ2枚目なんでね、
あの
アルバム的にどうっていうのはないんですけど、うん、まあ2枚目に入れたいなと思ってた昔から作ってた曲もいっぱいあるので、
はい、
うん、それを落としてまでやっぱり入れたいなっていう感じになったのはやっぱり今の自分なんだなっていう。
なるほど、
うん、
常に今の自分で。
なんかねえ、ライブでは上手に歌えない歌ばっかりなんでやっぱり
新しいから。
そうそうそうそう。
歌い込みが足りない。
足りない足りない。うん、ボジョレのようですよ。ボジョレだよ、歌のボジョレだよ。
俺は今回聞いた時にすごくね、伸びやかな声で、
いやいや、
歌うまいななんて思ったんですけど、だってこう伸びやかな歌い方をする方ってたまにベタッとなる人もいるじゃないですか。
ああ、
でもベタッとなってなかったんで、すごくリズムとかも意識して歌ってうまいななんて。あと曲ごとに声の感じも変えてますよね。
最近いろいろできるんですよね、こう撮ってからそういうことじゃない、ね、
マシンですか。
マシンパワーもありマンパワーもあり。
なるほど、
はい、
マシンでこうオペしたんですか。
いやいや、わからないですね、それは。僕はわからない、あなた言ってること。
今回は一緒にお仕事なされた方っていうのは、
はいはい、
フリーアレンジャーの末吉さんと。
そうですよ、末吉ちゃんがね
すごい腕持ってますよね。
ほんのすごいですよ、
はい、僕も一緒に仕事したことあるんですけど。
あ、そう。
もう
すごいよね。
すごいですね
彼は。
はい、
うん、
僕を 110% まで上げてくれる方ですね。
僕はね 200%
まで上げてくれる方。あ、マ
ジっすか。本当に落とすところは落として、上げるところは上げてって、音程もね、そんなことはないけど、アレンジもイメージで伝えるわけですよ。
なるほど。
弾き語りなんで、まあ、ジャーンと撮ります、はい、僕が弾きながら歌って、その横で、まあ、今回ギター全部弾いてくれた与那覇春樹さん、
はい、
で2曲目のね、はい、推し曲は君人ラブソングっていう歌なんですけれど、はい、この歌の作曲者でもあるんですけど、
はい、
この方と、まあ、マイクボンと置いて、まあ、一発撮りで撮ります、
はい、
でそこにメモを添えて、
はい、
まあ、ミーティングして、
はい、
こんなイメージでと、
はい、
まあ、1曲目はこれはちょっとボブ・ディランを意識して、
はい、
ボブ・ディランに憧れたんだけど長渕剛さんも好きだった高校生がそのままバンドでやったらこんな音だったよみたいにしてみたいな。
なるほど、ブチ・デュランにしてくれと。
そうそうそう、ブチ・デュランですよとか言いながらやって、でやっぱり弾き語りの時は限界あるじゃないですか。
まあ確かに
表現力って、
はい、
だからそのデモ音源とこのコメントが勝ち合わない曲は明らかにあったはずなんですよ。
なるほど。
でもそこをもう斬新にもうぶち壊してって言ったんですね、はい、全然弾き語りのイメージ壊しちゃっていいんで作ってくださいって言ったら、はい、本当にその通り作ってくれて、
もういい壊れ具合で、
まあ、最高ですねあ、これ壊してこんな風に組み立てられるんだっていう感じで、はい、
この曲の可能性を伸ばしてくれたっていう感じなんですかね、うん、
だからそれにまた新たに春樹さんのギターが乗っかるわけで。
そうなんです、このギターがです、
ね、最高でしょ。ギタリストだから思うんじゃない。
僕クレジットのないままもらってるじゃないですか、
うん、あ、そっか、
誰が弾いてんだよと。
僕って言えばよかったいや本当に、
いやマジですごいなと、うん、ギターのプレーは秀逸だなということでですね。
最高です、この方は。
しかもまたほら、さっきも先からずっと言ってるんですけど、はいはい、ジャンルがこう多岐にわたってるじゃないですか。
それを全部弾けるんだから、
例えばブルースっぽいやつだったら、うん、ちゃんとあのスモーキーなギターですよね。
そう
でまたボサノバ調のやつは
あのジャズプレイはすごいよね。
すごいですね。ボサノバ50周年なんでボサノバも喜んでますよ。
もう最高でしたね。
すごいですよね。まあそれ以外のロックのやつも、うん、ロック前としてて、
そう、末吉君もねびっくりしてた。ボサノバのやつは自分もボサノバ苦労したと、
はい、
でとりあえず作ってみたらあいい感じじゃんと思ったけど、はい、ギターどうするんだろうと思って、はい、まあいいや投げてみてこんな風にアレンジ変えてって言われたらそうしようと思って投げたら、はい、とんでもないギターが乗っかってきてやっぱりさすがだなと思ったって言ってたんで、だからバックトラックはものすごくいい出来なんですよ。
歌も
また素晴らしいですよ。それは僕が言うとこじゃないじゃないですか。なんか自分で言える？結構いいよ。
いや自分で言った方がいい。いやでも俺本当歌もすごいなと思って。
ありがとうございます。
本当にこう曲によって歌い方が全然変わってて、
いや歌はね楽しかったですよ。やっぱりこれだけ素敵な音を作ってもらえると、
あもう気持ちよく、
もう最高ですね。だからそんだけ期間短かったんで、はい、スタジオ入りして初めて全部の音が出来上がったのは、はい、聞いたのがあるわけですよ。
なるほど、
うん、
はいはいはい、はい、
大変だから。
あ
もう最後のエールっていう曲はまさにそれで、はい、ギターも乗っかったの聞いたことなかったんで、はい、じゃあ撮りますって言って聞くんですよ、はい、じゃあ撮りますって聞くわけ。
イントロマジかよと。
で歌い出せなかったの、にやけすぎて。あ最高とかっつって。
確かに、
うん、もうそれぐらい楽しいレコーディングで、
はい、
もっと歌いたかったなって。時間的には、
あ歌い込みをしたかったってことですか。
うん、スタジオももっと長い時間撮ればよかったって。
あの間に合いますよ今からでも。こうい
やいやもうプレス回してるんで。
いいですか。
まあ8曲を5時間で撮る人もいないだろうなみたいなぐらいの勢いでやったんで、
はい、なるほどね。 あとですね、まあ、ちょっと話は変わるかもしれないんですけれども、はいはい、あの梅田さんブログもやってらっしゃるじゃないですか、
うん、TW ブログさんでお世話になってます、はい、長いこと
あれもニヤニヤ見ましたよ。
まもなく3周年です。
あれ3周年なんですか。
今2年目ですね。
はい、
2年目、あ2年丸2年が終わって3年目に入るところだ、
はい、
9月25日で丸2年
なるほど、
なります。おかげさまで。
そしてですね、この今回の作品の1曲目、
はいはい、
さあ飲んで、
はい、
この歌詞になんかまあ、楽しいのも悲しいのも思い出すのは思いのままとかですね、はいはいはい、うまくいったこといかなかったこともどちらもすぐに思い出の宝物になるよっていう歌詞があったじゃないですか、はいはいはい、ブログそのまんまですよね。なんか
バカなんで。あのバカブログ
なんかですね、これちょっとインチキだなと俺思いましたよ。
そう、
あのずるいなと。だって CD さ、
はいはい、
あの CD さって言ってしまいましたけど。
いいえ、どうぞどうぞ。
このセカンドアルバムはかなりね、こう優しい感じとか、こう色っぽい感じとか、
うんうんうん、
かっこいいですよ。
ありがとうございます。2枚目だから。
そうなんですよ。
2枚目なんですよ。2の線で攻めないとやっぱ親父的には。
でもブログは、
はい、
まあ3周年3枚目というか、はい、なんていうんですかね、ファニーな一面があって、
いやもうバカばっかりですね。食いもんか、はい、バカな話か。
そうそう、食いもん多いですね。
あとダイエット日記も、ね、
あのダイエット日記すごいですね、上下して。
今回はもうすごいです、このアルバムに向けて4月から、
はい
はい、おかげさまで10キロ痩せました。
すごいですね、
はい、食えてないわけじゃないですよ。まあ仕事は欲しいです。仕事募集してます。披露宴の司会もやってます。
そこそこ言わない。
なんですけど、
はい、
やっぱり2枚目だから2枚目に行こうっていう意識がどっかにあったのかもしれないですね。頑張って痩せました。
なるほど。10キロってまた自由自在に痩せますね。
いやいや、これはね、
はい、
ものすごい秘密があるんですけど、
はい、
そんなに難しくないんですよ、方法的には、
はい、
ただね、残念ながらここでは時間的に紹介できないんで、
はい、
まあ、できれば9月20日のライブか、もしくは10月のですね第3土曜日に、今度はこれは無時間でありますんで、ライブがいいですか。9月の20日に、これネットラジオだからもう一回聞けますけど、もう一回言っておきます。9月の20日にモッズでアルバム発売記念ライブがあります。で10月の、第3土曜日は多分18日になるかと思うんですけど、無時間で
なあ、
これまた
それが言いたかったんでしょう。
あの発売ライブがある、
本当は簡単な理由でしょ。
いや、もの
違いますか。
まあまあ一言で言えばカロリー計算なんですけど、
はい、
こっから先がね大事なんだけど、ね、
あとはまあ無時間やモッズで聞いてほしいなと。マイクを通してね。
そうですよ、
スピーカー大音量で。
やっぱり生の僕を見て実感してほしいなと、
はい、なるほど、
うん、
でもあのブログ見てたらですね、本当痩せてますよね、
はい、痩せましたね。
これ楽しいんじゃないですか、もうここまで痩せると。
最高ですよ。 はあ、もうわざとぴったりする服を探したりね。
なるほど。
本当にね、お家である服がサイズ合わなくなるんですよ。
ああ、そうなんですか。
10キロも痩せると。
あ、まあ太ってた頃の。
そうそうそうそう。
ぽっちゃりしてた頃の。
ぽっちゃりっていうかもうデブ、あれは。デブっとしてた頃の。
ああ、なるほど。
はい。
デーブだった頃の
デーブ、そうですよ、
服がもう合わなくなる。これ結構経済的にもきつくなるんじゃないですか。そうす
だから縫い合わせしたりね、こう、
あ、なんかリフォーム、リフォーム
で。そんなことはないけど、でもそれぐらいやりたいなみたいな、
はい、
うん、感じですよ。
あ、やっぱ体も軽くなりますか。
軽くなりますね。
はあ、
うん、ただ体力も落ちるんで、まあ、カロリー計算だけだと、
はい、
まあ、運動もやったりして。
でもリバウンドもたまにありますよね。
いや、もうだからこのカロリー計算法は簡単なんですよ、
はい、
落ちなくなるのも当然あるんで、そういう期間も10キロの間にやっぱりありましたから、はい、3キロ落ちて何週間ぐらい落ちないとか、その後また3キロ落ちて何週間ぐらい落ちないとか、
でまたその先はもつやもじかで聞いてくださいってことですね。
まあそういう感じですからね。本当は全部喋りたいんだけどさ、ディレクターさんが巻いて巻いてすいません皆さん。
あと写真も結構綺麗。
あ、あれ
結構っていうのもあれ
ですか。この写真がまたいいんですよ。
構図かなり凝ってますよね。
あ、ブログの僕の写真ですか。
はい、そうです。
ありがとうございます。
ジャケットはまあ2枚目ということ
で。あ、はい、ありがとうございます。
ブログの写真です、ね、
ブログの写真はまたこのジャケットの写真を撮ってくださった、
はい、
あのカメラマン久高さんという手霊写真館、これ首里にあります、
はいはい、
僕お世話になった人は全部紹介しないといけないタイプなんで、首里の方にございますね、はい、あの、はい、手霊写真館というカメラマンの方が僕のお兄ちゃんって呼ばれるぐらい顔がそっくりなんですよ。
あ、そうなんですか。
でこの方にいろいろとこうブログの写真のことも、携帯で例えば食べ物を撮るときはどうやったら綺麗に写るの、
なるほど、
こんな風にやるんだ、やっぱプロのテクニックは違う。
あ、違いますか。
全然違う。
は
あ、ホワイトバランスとかやらないでしょ。なんでそれでしょ。
ホワイトってなんだよってことですよ ね、
うん、携帯のカメラやったら、はい、オートとか夜景モードシーンがあって、明るさシーンがあって、
はい、
あと明かりの調整があるんですよ。
露出ですか。
もうそう、太陽光の時、曇りの時、はい、電球、蛍光灯、
はあ、明かりのタイプを選ぶってやつですね。
選ぶだけで食べ物の色が全然違うの。
そうなの。
そうなの。
なんか食べ物に対する愛情が溢れてるなって思ってたの。
あとはね、もっと寄って食べ物は近くですよ。
なるほど、うん、じゃあマクロ、
そうそう、お花モードとかありますよね。
ミクロですか、マクロですかね。ミクロモード、ありますよね、
ちっちゃいのを映すモードにして、はいはい、限りなく近く寄せて、全体を撮ろうとしちゃダメですね、やっぱり。
ああ、うん、美味しそうだねって言いながら、
そう、カレーライスの一番美味しそうなところを撮って、じゃがいもも人参もね、牛肉も美味しそうだと思うよ。でもこのご飯にカレーがかかってるこのあたりが一番美味しそうじゃないかと。あなたがスプーンですくうならどこっていう場所を取った方がいいって。
でも福神ちゃんも映ってるよみたいな感じですか、ね、
そうそうそう、それは福神ちゃんやっぱりね、遠くに映ってるぐらいがいいんですよ。
はい、
まあ巨人の星でいうあのお姉ちゃんみたいなね。
心配しながら見てる。
そうそうそうそうそう。
まあ内助の功というか、ね、
あれが味付けだよという。
なるほど、ね。
そういう感じで撮るといいよっていうアドバイスから、はい、もう何でも寄る。
なるほど。
鼻でも寄る、
はい
はい、あと痩せて見えるように映るにはこう上から撮るね。人物は、
ね、いろいろ習ってますね、
はいはい、
本当に
本当にこれさえ皆さん守れば、はい、なかなかいい写真が撮れるようになると思います、
そういう写真の撮り方が書かれてる曲は、今回ないんですね。
ないですね、今回も。そっか、その手があった。食いもん寄るよ。あ、ブログ更新曲って作ります、じゃあ今度。
そうですか。
ありがとうございます。これ9月のテーマで。
はい、まあそろそろ、まあ、お時間になってきたんですが、
そうですね、
はい、もう一度エコ発ライブの、
いいんですか、あんなに言ったのに。
あ、じゃあもういいですよ。
いや、いい、せっかくですから。せっかくですから、まあ、もう一回ぐらい聞くもんじゃない。
あ、そうですか。
遠慮は一回だけしろって言われてるんで、もう一回やりましょう。今のところね、
これ書くんですか。
書く。
いい絵ですね。
メモの準備を。
はい、メモの準備を皆さん、はい、はい、どうぞ。
ですね、はい、9月の20日ですね、
はい、
土曜日にですね、はい、梅潤セカンドね、僕の2枚目のアルバム発売記念ライブを、ライブハウスモッズ茶館、はい、美浜にありますモッズでね、させていただくんですが、実はもう一個記念があって、
はい、
初めてのモッズでのワンマンライブなんですよ。
あ、初なんですか。うん、
ワンマンは初なんです。
ああ、そうなんですか。
ずいぶん以前にやってますけど、
はい、
ずいぶん以前はもう半分以上ギャンブル的な、もうキャンさんが本当に20代の僕にチャンスをくれて、う
ん、モッズのオーナーのキャンさんが、
はいはい、させていただいただけで。
どういうギャンブルの結果は。
あ、もうすごかったですね、それはもう本当に。ワンマンライブ、弾き語りのワンマンライブなのに、はい、スタッフの方が多いみたい。
おー、ギャンブルですね。
ギャンブルです。
本当に。スリリングな感じだったけれども。
マンツーマンです。
はい、でも今回は、また成長した。
のなんとか、モッズにもキャンサーにも恩返ししたいので、はい、一人でも多くの方に遊びに来ていただければなと。
なるほど、はい、こういう二つの意味合いがあるというか。
そうなんですよ、本当にいろんな意味で記念日になるので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。
ぜひ、
ま、もうダイエット法から、はい、何でも喋ります。半分以上喋りますんで。
あの歌いますの宣言はないんですか。
間で歌いますよ
歌の間で喋るんじゃなくて、喋りの間で歌うんですか。
だって喋りマンですからね。
昼はでしょ、
喋りマン。そうそう。僕語り引きなんで。
弾き語りじゃないですか。
新しいジャンルに挑戦しましょうよ皆さん。語り引き、
語り引き、はい、すごいさ、
語るように歌う、はい、歌うように語る、語る、
なるほど、
結局語る。
なるほど、楽しみですね。
そんなカタルシスでございますが、
はいはい、9月20日土曜日、
はい、ぜひモッツで、午後8時オープン、午後9時スタートで、前売り予約は1000円、はい、当日1300円となっております。
なるほど、当日の300円はペナルティーですよ。
そうですよ。あの梅潤ブログにコメントでお名前とですね、あの人数入れていただければ、はい、そのまま予約リストに入りますので、はい、自動的に、ね、は
い、まあでもペナルティー覚悟でも行きたいですね。
ああもうぜひ来ていただきたい、
ぜひね、
はい、
はい、
もう痩せますよ皆さん。
あともう、はい、このこんだけのものを作ってです、はいはい、ライブへ、まあ、どういう風に還元するのかななんていうのが興味深いんですけども、
あのアルバムに入ってる曲はもう限りなくアルバムに近い音で今回はやろうと思ってます、はい、
なるほど。
ただあのファーストステージとセカンドステージがあるので、はい、あの どっちがどういう割合になるかはまだちょっとわからないんですけど、はい、まあ残念ながらこのアルバムから漏れてしまった、
はい、
名曲たちも、はい、弾き語りでたっぷり、はいはいはい、長いライブになると思いますんで、
はい、
あのお酒代もいっぱい持って一緒に酔っ払いながら
コンディションも整えつつ、
はいはい、楽しんでいただきたいなと。
なるほど。あ、そんな梅田純さんのセカンドアルバム、はい、うん、梅純セカンドから曲を1曲よろしくお願いします。
そうですね、じゃあ、はい、あの先ほどもちょっと紹介させていただいた、まあ、このアルバムを出すきっかけにもなった1曲なんですけど、初めて誰かと共作した曲で、
はい、
この曲は10人ぐらいの人が待っててくれました。CD にしてくれて、
素晴らしい、
あのその後押しがあったので、うん、あの2枚目がこの早い時期にできたという曲です。聴いてみてください、はい、ちょうどね今の時期にぴったりだと思います。夏の終わりの星を見ながら聴いていただけると嬉しいラブソングです、君がいない一人ぼっちの夜に作ったラブソング、略して君人ラブソングです。
今日はありがとうございました。
こちらこそ梅田純さんでした。どうも
どうも。
本当は寂しくて少しだけ泣いた。いつでもそばにいることを当たり前と思ってた。不意に届くお休みのメール、部屋の隅で騒ぎ出す胸の奥、愛しさ募るだけ君に思い伝えたい。夏の終わりの星が瞬く、あの空を見渡す丘の上に立ち、僕の隣の笑顔が本当は眩しくて少しだけ泣いた。二人で歩いてることを当たり前と思ってた。はしゃぎすぎたあの頃の写真、 湧き出す胸の奥愛しさ募るだけ君に想い伝えたい夏の終わりの星が瞬くあの空を見渡す丘の上に立ち僕の隣の君の笑顔をこの腕に包んで夢の中まで連れて行きたい星が瞬くあの空を見渡す丘の上に立ち僕の隣の君の笑顔をこの腕に包んで夢の中まで連れて行きたい夏の終わりの星が瞬くあの空を見渡す丘の上に立ち僕の隣の君の笑顔をこの腕に包んで夢の中まで連れて行きたい
いかがでしたか？お互いプロのミュージシャン、プロの喋り手だけあって、あっという間の30分でしたね。そんな軽快なトークと音楽が楽しめる梅潤さんのセカンドアルバム発売記念ライブの詳細は T ラジオのブログまたは梅潤さんのブログ笑顔の架け橋 http://umejun.tira.net でチェックしてください。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 tradio@fb1997.com までお寄せください。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。